そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
バビロン怖いですね。
いやー、私ね、野崎まどさんにハマりました。
ああ、ついに原作まで行っちゃいましたか。
原作行っちゃって、もう3話見た時点で読み始めてたんですけど、いい感じにアニメと一緒に進んでいく感じだったんですけど、もう耐えきれずどんどん読み進めてしまった結果、辛いこれが劇薬かって思ってます。
なるほどね。これ我々はまだね、テレビの放送の範囲内しか知らないわけですけれども、ミキちゃんは知っちゃってるわけですね。この後あの彼らがどうなっていくのか
知ってるんですよ。もうみんなに言いたい。
あ、ダメですよ、もちろん、ね、
ダメ
まあ、野崎まどさんの、ね、作品そのいくつか見てきてますけれども、どの作品が一番まどさんっぽいのかな。
でも本当にまだ小説もバビロンから読み始めたんで、でもなんかこの野崎まどさんの編集者たちのインタビューがあって、それを読んだら本当に天才でやばい人だと思って、これをインタビュー読むとよりまどさんが好きになるんですよ。で本当に他の作品を順々に読んでいきたいなっていうぐらいハマってるので、本当今後が楽しみな作家さんだなって感じですね。
うん、ということはじゃあやっぱりやんなきゃダメですね、来週あたりに。
いいですね、
はい、ということなので、みきちゃんは参加しますが、非常に苦しい立場で参加するということで。
そうなんです、何も語れない気がしますが、
言いたいことは言えない、ここまでのことしか言えないみたいですね。来週はバビロンを特集します。前振りですね、今日はね。
はい、
ということで今週は違いますよ。でもある種バビロンとはちょっと種類は違うけれども、こっちもすごくヘビーな感じなんじゃないかと思います。今日の特集は
星合いの空です。
今日の特集は星合いの空です。
舞台は夏の大会で最低1勝しないと廃部になることが決定した男子ソフトテニス部。キャプテンの新庄東真は転校してきたばかりの幼馴染桂木真希をソフトテニス部へ誘う。さまざまな思いや悩みを持つ少年たちの青春ストーリー。
ノエイン、もう一人の君にの茜和樹監督脚本のオリジナルアニメ作品となります。茜和樹監督といえばですよ、ノエインは監督だけではなく脚本も書かれてたわけなんですけれども、それ以降というと2012年から公開されてましたコードギアス亡国の悪人をやられてましたね。テレビシリーズとしては久しぶりの監督作品になるんじゃないかと思いますけれども、
だいぶ久々です
ね。久々なん、
そこアニで特集してるの私が入る前ですからね。
ねえ、まあ、そのぐらい2005年の作品なんで、まあ、それを名作だということで特集したタイミングだったと思うんですけれども、ちょっと失礼ながらお名前を最近聞いてはいなかったので、まあ、こんな作品をオリジナルで作ってくるとはとても思いませんでしたね。
いや、それこそ来週のバビロンとは違って、こう原作はわからないじゃないですか、
はい、
全部オリジナルっていうところがやっぱり今後どうなっていくのか気になって、こう自由に語れる面白さがありますね。
もともとサンライズの制作進行だった方なので、もうそこからエスカフローネとかさ、まあ、サンライズらしい作品に参加されてきて、ここで学園ものっていう、ノエインも学園ものではないですからね、 SF ですもんね、完全なね。ちょっと今まで作られてきた作品の中からすると異色作品だなっていう気はするんですけれども、 これ本当にあらすじ通りに行くんですかね。
いやー、今のところ5話まで見た段階でもどうやって話が展開していくのか予測できないですからね。
さまざまな思いや悩みは確かにみんなにあるとは思うんですけど、青春ストーリーなのか本当にっていうさこう見方ですよね。最初はスポコンものじゃないけどスポーツものとして、ソフトテニスのスポーツものとしてはしっかり見られるレベルで、なかなかこうここまで描けないよねっていうぐらいしっかり部活ものとして描いてるじゃない。
はい。
でもその周りがあまりにもあまりにでしょ本当に
ねえ、ここまで部活描くとなると、まあ部活メインで強くなっていくストーリーかなと思いきや、そうではないっていう、はい、各キャラクターの設定の散りばめ方といい、どうなっていくんだっていう感じはありますね。
そう、そこなんですよ本当にね。まあそこにこう今回は惹かれている部分が正直ありますよね。
はい。
今回はテレビ放送の方はこう微妙に遅れているみたいなんですけれども、配信の方ではもうすでに5話まで配信されているので、一応5話までネタバレありでいきたいと思いますが、とりあえず前半の方はなしでいきましょうかね。
笹メガネさんからのコメントです。まずは何と言ってもソフトテニスの描写がとてもリアルで、ストロークやボレーのフォームだったり打球音やグリップの持ち方など、経験者なら思わずわかると言いたくなるような描写の数々がとても印象的でしたね。見進めていくうちに個人的に気になった部分としては、中学生の彼らと大人たちとの描写の対比です。中学生の部活という小さな世界ではありながらも、マキが入部してからのテニス部は様々な工夫や努力で前へ前へ進もうとしている姿に対して、結果なんてどうでもいいじゃないかっていうのは結果を残せなかった大人の言い訳かもしれないという桜井先生の言葉や、努力したら結果が出ると思えるって子供だよねという三江の言葉に対して、三江さんは大人だねと返す優太の言葉のように、大人という存在はどこか閉塞感を感じるように描かれているのが強く印象に残っています。何でもできそうな青春の可能性を秘めている若者たちに、大人の事情やいろいろな葛藤や悩みがぶつかることで、どんな展開が巻き起こり、どんな結末へと向かっていくのか、今からものすごく気になっています。はい、ありがとうございます。
あ、お互いでも話してましたけれど、ミキちゃんソフトテニス部なんですよね元。
そうです、はい。しかも中学生の3年間やってて、いやすごい楽しいですね。
これ描写どうなんですか、そのリアル。
いや、リアルでしょう。だいぶリアルですよ。昔思い出して楽しい、このペアの組み方とかも、やっぱペアで強さとかも変わったりもするし、本当試合の運び方も含めてリアルに点数の取れる試合運びしてるなとか、練習の壁打ちやったりとかも本当細かいところも含めてかなりリアルだなと思って見てますね。
その試合のシーン、練習のシーンがあまり見たことのないような動きをしているなって思って見てるんですよね。
あ、
そう、ほら、下からこうね打つみたいな。
あ、ちょっとこう引いてね。
そう、
はいはいはい、
全体的に低いじゃない。
そうですね、腰がまた低くて、
そうみたいな、そういう表現みたいな部分っていうのを、あ、これは本当ソフトテニスあるあるなんだろうなみたいなさ、
綺麗な人のフォームの打ち方だなって感じしますよ。
あ、そう、綺麗ですよね、
トーマとか、
ね、うん、まあ、1話でいろいろあって各部位問題だらけなわけですけれども、まあそれでもマキのおかげだよね、結局葉っぱかけられたわけだからのおかげで、基本を思い返したりとかしてるわけじゃないですかみんな、
うん、
まあもともとやる気もなかったわけだからね、全体的にね。
そうですね、
それがこうやる気を出してくるまでの流れは完全にスポコンものの流れですよね。
これは強くなっていくやつじゃないかって思いますよね、
普通だったら
ね。うん、でもその期待を全面にできない不思議な作品だなっていう、
うん、単純にスポーツものというふうな部分だけで考えたらめっちゃよくできてるよね、その競技への描写に徹底しているっていう部分も含めてだよね。
だってそもそもが巻き自体もお金 でやってたわけじゃないですか。
はい、まあね、1話からね、
うん、最初はそうだったはずなのに、うん、でもあれだけ練習メニュー考えたり、みんなの性格含めてペア組んだりとか、きっと牧自身もソフトテニスの魅力に気づいたんだろうなって私は思っていて。
ああ、そうでしょうね、それはね、うんうん、
だから面白いんだよっていうのはね、すごくね、経験者としてはその面白さがちゃんとアニメでも表現されているだろうしなっていうのが嬉しいですね。
ソフトテニスって中学までなんだよね、確かね。で、高校生になると高級になるんだっけ。
そうです、
そうですよね。だから中学生までしかないスポーツかな、確か。
ここが面白いですよね。それを極めたとしても、それのプロにはなれるわけではないけど、本当に自分の全てをかけて部活ってやってたなっていう。
乗り換えていくんでしょ、みんな。要するに高級のテニスの方に、普通だったら。
普通はそうですね。でも私は本当にソフトテニスが好きだったんで、高校でもソフトテニスやりたいけど、そんな
クラブはないっていう。
なくて、うん、そう、結果公式は全然違うんですよね。
飛び方からして違いますよね、確かにね、
うん、なんか打ってる感覚がやっぱりただ当ててる感じがして、ソフトテニスをやってた身からすると、あの子全力で体重をかけてボールの素早さがあるテニスが面白いんで、なんか違うんだよなって思っちゃうんですよね。
ソフトテニスのボールで飛ばないよね、そんな。
そうですね、なんか本当に飛ばないし、うん、逆に全ての力をかけるとすっごいスピードも出て、そのなんかそのままが伝わる感じが気持ちいいんですよね。反動でとか、その重さでとかじゃなくて、はいはい、うん、その軽いからこそのあの魅力がなと思って、私は。
じゃあ、まあそれがすごく
公式やんなかった、
うん、映像としても現れているわけですね、この作中でね。
そう、音としても。
マキがいろいろみんなを見て組み直したペアっていうのが、と打ち合いしてたところで、みんなの性格の色がプレイに出てるのが私も見て取れて、テニス全然知らないんですけど、プレイするのにこんなに性格出るんだなっていうところが私も見てて面白かったんですが、このあとこのペアは攻撃型なペアだなとか、戦略的なペアだなっていうのが、どういうふうに描かれていくのかっていうのがすごい楽しみになりました。
描かれていくんですかね、
ぜひ。
もうね、いろんな意味での心配を抱えてるわけですよね、この5話まで見ちゃうと。普通のアニメだったら、これはそのソフトテニス部で優勝は無理としても、まず何よりも1勝あげるっていうことですよね。今敗部の危機なわけですから、夏の大会で1勝すればいいわけでしょ、とりあえず。だから
そこ
まずがまず目標ですよね。今のところ順調に進んでるじゃん、表側は。
強くなってってますね、ちゃんと。
強くなってますからね、
ちゃんと練習もしてっていう、うん、
自信もつけて、
いい流れができてますよね。第6話あたりで描かれるであろう練習試合がどうなるのかはまた別問題ですけれども。
怖いな、
この作品何を描きたいんだろうね。
そうですね、自分の経験からいくと、やっぱり中学生ってすごくこう気持ちが変わるだけで本当に環境も変わっていくので、私自身も中1の時に全然弱小のテニス部だったのに、途中から顧問の先生が変わって、その先生が練習メニューとか変えていったら、みんなの意識がどんどん変わってどんどん強くなってったんですよ。だから実際にそれだけこう中学生って思いだけで変わっていけるから、そういうところがこの作品でも見れたらいいなと思いますね。いろんな環境にいながらも、そういう悩みも抱えながらも、少し解決していって部活に反映されてみたいな成長が見れるといいなとは思ってます。
私好きだったシーンが、トーマが部活に来なくなって、マキが電話で呼びかけるところだったんですけど、俺もお前もあいつらもみんな一緒じゃないとダメなんだよっていうところを強く言ってて、でやっぱりその他の部活のメンバーもいろいろな事情を抱えてたりとかして、弱い面とかも結構支え合ってみんなで頑張ってる、俺たちは分かり合えてるチームなんだみたいなところが描かれているのがすごい魅力だなって思いました。
私は自分たちの力だけで変わっていけるっていう話なのかなっていうふうに見てて、マーキーの問題一つにしても 一緒に共有してくれてるのがトーマだけだったりとか、そのマーキの頑張りとかで周りのチームメイトが変わっていくところだったりとか、もちろんあの桜井先生のサポートとか大人の力もあるんですけど、自分たちで考えて行動していくっていうところが希望を持ってるところかなっていうふうに思ってて、確かに問題とかいろいろ抱えてて重い話には思うんですけど、なんかそれを解決させることとかが主ではなくて、当たり前に理不尽とかはあるけど、それに対して自分たちでどう生きていくかみたいなところがこう見てて、まあ、スポーツを通してどう変わっていくのか、それともいい方向に行くのか、それだけではないと思うんですけど、そこを見ていきたいなっていうふうに思ってます。
私は友情というかこう仲間を守る男子中学生の率直さっていうか、そういうところのこう希望感みたいなところを描きたいのかな。もちろん家庭環境とか全部救われるわけじゃないとは思うんですけど、いろんな救いがあるなとは思って、まあ、解決しなくてもこういう仲間がいるだけで、まあ、部活があるだけで前向きになっていけるような作品を見せてもらえるのかなっていう期待はあります。
太田半世紀さんからのコメントです。1話の最後は驚きました。問題作になりそうだと。その後第2話第3話はソフトテニスの青春ものになっていきました。それにしても話数が進むごとにキャラのみんなに問題が発覚していくのでしょうか、先生も含んで。第4話 B パートまでは平和な話が続いてドキドキしながら見ていたら、 C パートでやっぱり出てきましたね。忘れちゃいけない、これが多分本作のメインストーリーだ。オープニングがないと思ったら第4話からつきました。それも中島めぐみさんの大変綺麗な声で、でもどこか暗い本作をイメージするオープニング映像とともに、本作で描かれるソフトテニス、いや私の年代だと軟式テニスなんですが、その音を久しぶりに聞きました。そうそう、この音です。いろいろ自分の青春を思い出しました。本作は茜和樹氏のオリジナルアニメだそうですね。今後を楽しみにしています。ありがとうございました。
いや本当ね、話数が進むごとにみんな抱えてる闇が明かされていくっていう感じですよね。
ヘビーC パートがエビ。
いやね、もう本当エンディングが早めにスタートするときはこれは何かあるなっていう風に用心するようになりました、私は。
そんなこと言いたくない。盛り上げてエンディングに入ってくうまさがあるじゃないですか、はい、星の空の音の使い方もうまいなってすごく思っていて、感情と一緒にこう乗せてくれる音楽で、エンディング入って爽やかに終わると思ったらそうはいかなかったっていうのが何話かあって辛いです ね。
なんすかあの親父は。
いや、あなたがクズなのは知っている、
うん、
みんなもねそのことは分かって見ているけど、わざわざ本人が俺のクズの遺伝子があるんだよってマキに言わなくてもいいじゃないかって。
クズ中のクズですよ、ね、
分かってるよって。そんなこと一番言われたくない言葉だよって思いながら、なんてひどいやつなんだ。
いや、マキのあの怯え方を見ると、ほんとどれだけ虐待されてきたんだっていうのが伝わってきますもんね。そしてそういう人物は実際に存在するであろうって思えちゃうのかね。
マキはこう周りの中学生に比べるとちょっと大人っぽいなっていう感じがしていて、販売者は女子のものなのに別にそこにはなんか気にしないで使ったりとか、ちょっと感覚がこう周りの中学生に比べると合わせないととかがなくて、そういうところってなんだろうな、親の影響とかもあんのかなみたいな、こう大人にならざるを得ない状況で、マキにとってはこう同級生の悩みなんて小さいことに思えちゃったりするのかなみたいな、そんなマキの性格なのかなって思えてしまうような親父だなって思って見てます。
大人びてますよね、やっぱりどうしてもね、他に比べると。みんな抱えてるもの重いじゃない。まあ全部が全部じゃ今のところね出てきてない子もいるからあれですけど、何かを抱えてるんじゃないか、しかもそれがほぼ全員。
描かれているキャラクター、描かれているキャラクターはね、はい、
であれだけいてさ、部活にいる全員がそんなに何かを抱えているってちょっと重すぎでしょ、このメンバー。わざとそういうのを集めたのぐらいのレベルだと思うんですけれども、
はい、
いや物語だけでスポーツものとして描きたければ、もうマキとトーマの問題だけでいいと思うんですよ、普通だったら。いやまあでもよくよくこう考え出すと、昔の不良漫画とかはみんなにいろんな問題を抱えてたかもしれないっていう、でそれをこう長いねストーリーの中で解決したりとかしなかったりとかしていったかなとか思えば、そういうものなのかなってもこう改めて今思ったりもするんだけれども、でもワンクール尺の中で考えた時にそこまで余裕はないわけじゃない、やっぱり。だからこんなにみんなの問題を表に出していくんだっていう部分はある種の驚きですよね。
それを一個ずつ解決していくのがやっぱりこの物語の主では全くないんだろうなっていうのは思いますね。
まあ、そこはきちんとソフトテニスの物語を描いていく中で人を描く一部分でしかないっていうことなのかな。
うん、だから大なり小なりみんないろいろ持ちながらこういうふうに成長していってるんだよっていうのを、普通の部活ものだったらスポーツだけとかここまで描かなくてもいいっていうプライベートなところをあえて、軽くはないんですけど、こう設定としてそういう人たちがやってるんだよっていうとして見せてんだろうなっていうのがなかなか面白いですよね。そこになんかリアルだなって共感する人もいるだろうし、違うだろうと思いながらもそういう子もいるんだっていうふうにも見れるし、
一堂に集まることは普通だったらないに違いないんだけれども、まあ、この物語中では全部それが一つのクラブの中に存在してしまったみたいな、まあそれだけ言えばクラブの中だけなのかっていう話もありますけどね。
ねえ、超えてきましたからね。
ねえ、桜井孝宏がやってる桜井孝之先生過去に何かあったなっていう感じでしたし、
うん、5年前に何かがあったって言ってたところから、部員の子たちが4年間負けっぱなしだよって言ってたんで、そこから何か崩れ落ちるものがあったのかなって思いました。
まあその頃から桜井先生は顧問だったんでしょうからね。ってことはもしかしたら新庄の兄貴との関係も何かがあったのかな。そんのぐらいでしょ、年齢的に差が。
そうですよね。
そうだよね、彼が、うん、まあ、現役だった頃の話なのかもしれないし、となるとこの辺もつながっていくのかもしれないね。
はい、
あの分からないじゃん、新庄の兄貴と牧の関係、
謎ですね。
謎だよね、あそこもね、うん、あの兄弟っていうかこの新庄家も謎じゃない、あのお母さん、
なんで弟にあんな冷たいのってなりましたよね。
兄貴はもうエリートなんでしょう、そういう意味じゃね、成績もいいんだろうとは思うんだけれども、はい、新庄自体がそんなにダメ、まあちょっと血気盛んすぎるっていうか血の気が早い感じは受けますけど、リーダーシップも持ってるわけだし、そんな責められるようなキャラじゃないのかなと。まあお母さんが思ってるレベルから比べると低いのかもしれない、まあどうしても兄弟で比べられてしまうのかもしれないけれども、そこまでっていうぐらいにね。
お父さんが違うとかお母さんが違うとかそういうことなんですかね、あそこまで嫌うって。
まだその辺に関しては出てないので、可能性もあるとしか言えないと思いますけど、
あのお家がまだ出てきてないってなると、あそこのお家が一番重いものを抱えてるんじゃないかなってちょっと変に勘ぐっちゃいますよね。
メインとして考えた時にはこのマキの物語とトーマの物語なのかなってはやっぱり思っちゃうじゃない、今のところの流れからいくと。
オープニングの中島めぐみさんの曲で水槽っていうタイトルだったんですけど、一人称で狭い世界でなんとなく今生きてるけど自分にもなんか許せる日が来るのだろうかみたいな、結構すごい意味深な内容になってて、心情が末期のことなのかそれともトーマのことなのか、登場人物全員に当てはまりそうなすごい深い内容になってて、それともこの先起こることに対してどのキャラクターが歌ってるのか分かんないんですけど、そこもちょっと 歌詞を検索してちょっと読んでみて、またアニメ見たらすごい面白いんじゃないかなっていうふうに思います。
見終わった後に気づくことなのかもしれないですよね。あ、なるほど、納得みたいなね。
納得したくない内容ですけどね。
いや、これ幸せな未来が待っているような気がしない。はっきり言ってスポーツものとしてありがちな結末は迎えなさそうな気がしてるんですけどね。
決して友情努力勝利では
ないですよね、確実に、ね。スポーツの部分だけで言えば結構友情努力までは来てるよね、今ね、今のところね。
そうですね。
友情もなかった友情が、うん、あとちょっとで勝利、でもその前には挫折が必要だから一回挫折があって勝利みたいな感じなのかなって思うんだけれども、いやー、そんなうまくいきそうな気がしない。
スポーツと本人たちの問題が関わってくるのか関わってこないのかが結構肝になってきそうだなと思います。
中学生っていう年齢から考えたら絶対関わってくるわけじゃない、独立できないよね。
なんだかんだ子供なんですよね、やっぱり。
高校生とは違うからね、
ま、バイトもできないし、なんか自分でお金どうやって生み出してるのかわかんないですけど。
まあ それはトーマが一番謎ですよ。トーマのあのお金はどっから出てきてんの。
お金が絡んでくるところとかもなんか自分たちの問題以上のものだから難しいなってちょっと思いますけど。
いや、まあ、この作品とにかく金金金ですよね。わかるね、生きていくためには金必要だからさ。だからそういう部分をあえて描かないようにしてる作品もいっぱいあるわけじゃない。もちろんその牧の親父というゲスキャラが存在するおかげで特にそこに対するお金っていう部分に対して鋭く描いてるなっていう部分はあるんだけれども、牧だけじゃなくトーマの様子を見ててもお金の問題は出ているわけじゃない。
中学生の時ってやっぱり自分でお金を稼ぐわけじゃない、重みが全然違うから、やっぱトーマが何までいいよっていうのもすごい軽いけど、まあ、この子にとってのお金の価値っていうのはお金を持っている分軽いのかなっていう部分もあるけど、逆にマキがお金に関して思っている部分っていうのはまた違うだろうなっていうのも、まあ、もちろん家庭環境とかもあるとは思うんですけど、中学生だからっていうのもあるなと思って見てました。
マキは1話の冒頭でショコラちゃんは出ないなみたいなこと言ってたから、前いたところで猫がいなくなったのを探して小遣い稼ぎしてたんだなっていうふうにこうその後の行動から見ると想像できるんだけれども、だからそういうこう小遣い稼ぎをやっぱりしてたわけですよね。それと自分で稼いだわけではない、お小遣いを貯めているのか何かはよくわからないけども、5万円ポーンと出せる通帳を持っているトーマっていうのは違う感覚で生きてるよね、やっぱりね。
それだけ育ってきてる環境も違うのに同じソフトテニスをやるっていうところの面白さですよね。
それだけ言えば全員みんなバラバラだもんね、本当にね。あのメンバーの中で誰が気になりますか、牧トーマを除くと。
まずはやっぱりいつきかな。
いつきですよね。
ねえ、最初に問題起こしたなっていう、
うん、いやーラケットで殴っちゃいけないよっていう
ねえ、でもなんかわかるなっていう気もするし、まあ、あそこの演出がすごかったですね。ちょっとこう切れて何にも聞こえなくなる感じの演出でそのまま無音になった時はうわって思いましたね。
あの学校ヤンキー多すぎでしょ。
次から次へと新しい顔が
茶化す子が多いですよね。
家庭環境をからかっちゃいけない感じもあるし、別に男だけじゃなくて女も含めて、三重がいじめられて、まあ、いじめられたっていうかいじられたレベルなんだと思うんだけれども、うん、あれだって本人が強くなければすごく答えていくんだと思うし、あの言葉だけじゃないひどい目にも合ってる可能性もありますよね、三重だってね。
でも中学生くらいの時って一生懸命頑張るのダサいみたいな風潮ありましたよね。
人と違うのが
そうだね、みんなと同じにしないといけない感は強い。 周りと突出しちゃいけない
か、そうそれが一番でかい、目立っちゃいけないっていう、普通に入りたいところ。
めんどくさいルールはいっぱいあったなって思いながら見てますけど、
そういう細かいところに突っ込んでくる描写っていうのが、それを人間味を出すためなのか、あえてそこに踏み込んでいくことにこの作品の意味があるのか、あまりにもそのいろんなキャラクターにいろんな問題があるからね。まあでも樹の問題はもう本当本人の問題としてはかわいそうな部類じゃないですか。1歳の頃に育児ノイローゼの母親に熱湯をかけられるっていうのはさ、まあ、それも結局ね、ずっと泣き続けてる、もう一切本人に責任ないからね、1歳の子にしてみたらさ。でも育児ノイローゼが実際に存在するのももちろん理解するし、やっぱ子育てしたことがあればより理解できる部分だと思うんだよね。しちゃいけないけれども、そういう心情に陥る人の気持ちっていうものもね、
昔よりは起こりやすい環境、
まあでしょうね、っていうのもあるから。いやだからその結果でできた火傷がをずっと彼は気にしているみたいなこともあるわけなの で今お母さんいないんだよね、確かね、父子家庭なんですよね。まあだからね、かなり歪んだんだと思うんだ彼自体はね。まあでも意外とこう心を開いてみたら悪いやつじゃないっていう感じかな、
だし周りのフォローがすごくいいですよね、友達も。
まあ、ありえないぐらいいいよね、フォローがね、こいつらね。
だからまあ同じ状況は違っても分かってくれるっていう立場の人も多いっていうのも、まあこうやってね、みんな問題抱えてるっていうのでも分かるし、お姉ちゃん自身もすごく、ね、いいフォローだったなと思って、だからそんなにグレないんだな、いつきはと思って。
あ、そうだね、なんだかんだ言ってね、
そう、なんだかんだ言ってちゃんとソフトテニス部入って練習してるんだからいい子だよと思って、
全員さちょっと切れたらやばいみたいな感じがありますよね、でもね。
でも若い人とか今って普通にそう言えるんじゃないかなとは思いますね、みんなどこかしら、危ない部分は持ちながら、
まあ特にその中学生という時がより危ない年齢層っていう描写かもしれないね、
多感で感受性が強いっていう年頃からこそなんだろうなっていう感じはしますね。
私翼がすごい気になってるんですけど、やっぱり中学生だからか自分の気持ちが伝えられなくってすぐ手が出ちゃうみたいなところ描かれてたので、なんかもどかしい気持ちもわかるし、なんかうまくコミュニケーションできないんだなっていうのが伝わって、慎吾とペアになったからこれから良くなればいいなって思って、
あの二人はいいペアになりましたよね、ちょうど良かったなって感じで
私は凛太郎くんが気になってて、4話で帰宅した時にお母さんに抱きしめられてるシーンがあって、良くない見方なんですけど、この物語だから過干渉の母親とかなのかな。
はいはい、わかりますわかります。ここの母親もダメ母親だって思いながら見てましたもん、はい、
そういうフラグかなと思って、なんか凛太郎くんを彼氏みたいな風に扱ってる、お母さんなのかなとか思ってたら、5話で自分は養子でご両親にちょっとまだ気を使っていて期待に応えられてないことを負い目に感じてるっていうこっちが予想してきたあのことを全然超えてきたなっていう驚きがあって、中学2年生とかって本当に自分の気持ちと親の期待と自分の思ってる気持ちと周りの環境とっていう風に分けて考えられないかったりとかするから、なんかすごい分かるけど頑張れっていう気持ちになって、気になるキャラクターだなっていう風に思って見てます。
私はやっぱりゆうたが気になるなと、家庭環境っていうより自分がマイノリティなとこがあるのかなっていう部分、
まあマキは勝手に勘違いしたのかどうかはよくわかりませんけ
ども、そうです、まだわからないですけど、
トーマが好きなんでしょうっていうことを言ってましたよね。
そうですね、まあ中学生なんでその辺がまだ、まあ例えば本人がそうだとしてもわかんないところもあるし、マキがそう勝手に思ったのかもしれない、ちょっとわからないんですけど、まあ、この作品結構人と違う点っていうかマイノリティな部分っていうのをみんな持ってるなと思って見てるんで、まあ、そういう意味でユータはちょっと家庭環境ではないところがあるのかなっていうふうに見え るので、まあ、今の段階でも分かんないですけど、他のキャラクターに関しても家庭環境以外の何かしらこう他と違うマイノリティな部分っていうのが出て描かれてくるのかなっていう部分を感じていて、ちょっと注目して見てます。
いや、ここまで来たらユータの家庭もなんか問題があるよ、多分。だって生徒会長にですらあるんだからさ。
生徒会長は最初から存在感すごかったですからね。
なぜ坂本真綾なんだっていうさ、あのキャラで。
この子中学生って思うくらいにすごいしっかりした意見持ってるなと思ったら、あ、ご家庭がこういう感じなのねっていうところでしたね。
しかも名前全部自分ね、本当の名前と呼ばれている名前と自分が思っている名前が全部違うわけでしょ。
千と千尋の白じゃないんだからみたいな。
いや、流れから見るとこれ妨害してでもテニス部を潰さなきゃいけなくなるんじゃないのかなっていうことを考えると、ラスボスこいつ違うよね。
ありえますよね。結構フラグビンビンに立ってるなと思って、こんなに一生懸命みんな改心して頑張ってるのになんでそんなこと言うのってちょっと。
まあそれはお金がないのが悪いんだからね。予算を割り振るために彼女は切るものは切るんですよ。親たちがしてきたように、彼女がどういう家庭環境で育って今どういう思考を持っているのかっていうものを描きたかったのかなというふうな感じは受けましたけどね。あともう一人ずっとね出てますけど、三江さんが気になりますよね。
まあ、ある種三江さんが一番謎に包まれてるかなと。
まあなんかこう今時っぽいその SNS の絵師みたいなキャラクターなわけでしょ、彼女は。でしかもちょっと冷たく見ているオタクの子っていうばっかじゃないのって思ってるわけじゃない。世の中に対してどちらかといえば。でも彼女に関しては親話が一切今のところ出てないですよね。
だってマキキと同じマンションに住んでるのに全然出てこないですよね、話が。
同じマンションに住んでるってことは親の収入も結構似た感じなのかなっていう思ってて、だとするとやっぱり親何かあって、マキの手料理食べた時にすごい美味しいって言って食べてたから、
家にいない可能性はありますよね。仕事で遅いとかそういう関係でご飯を、手作りのご飯をなかなか食べれない環境が彼女にはあった、それが普通だったみたいな
会話の端々に家にあんまり帰りたくないみたいな空気を感じるんで、
家のシーンは出てきてね、その絵描いてるシーンは出てきても、結局その周りに親がいるっていうシーンはないから、ここまでいろいろ親と子供の問題を描いてきている作品なのに一切親が出ていないっていうのは何かがあるに違いないって思わせてくれますよね。まあ、これは本当次回なのか次回なのかわからないけど、いずれ出てくるんじゃないのかなっていう風な気はしますけど、そこまで描く尺があるのかはともかくとして。
高中さんからのコメントです。ここ最近のアニメーション作品の監督インタビューを読むと、企画の始まりに近年のアニメ業界の衰退を挙げる方を多く見受けます。本作の監督インタビューにも同じようなことが書かれていました。自身も監督として何本もオリジナルアニメを手掛けた茜和樹監督、この作品で監督は今の作り手たちと共に原作のない作品を通してアニメーションという表現の可能性を模索しているのでしょう。そして監督の視線は視聴者の側にも向けられているのかもしれません。部活のシーンが中心になっていますが、学校でのあらゆるシーンやセリフ回しで各キャラをしっかりと描き出そうとする工夫がなされています。何気ない会話の中に分かりやすく並べられている葛城真希の過去の話。それを何回も繰り返されれば、主張する側は真希と新庄東馬、龍馬兄弟の3人を時系列で整理すれば、理解しやすいことに嫌でも気づかされるでしょう。今、アニメに関わっている人、今後関わろうとする人たちすべてに向けられた茜和樹教授による公開授業テレビアニメ星合いの空。残念ながら自分のようなおっさんは対象外ではありますが、それでも末席で今週の授業を心待ちにしたいと思います。ありがとうございました。
いや、まあ確かにあまり今までにない作品作りをしているなっていう感じはありますね。でもですよ、これちょっと驚きじゃない？正直。あのクズ親父は 殺す以外に道がないんじゃないの。
いやーなんかね、一番そのトーマについてのまだ謎があるじゃないですか、あんだけ恐れられているのは、はい、同級生にもお母さんにもっていうのは、最初の時に結構殺すって言葉とかって樹が言ってたりしてたんですよね、部員に向かって、はい、でもその殺すの重みがトーマはちょっと重いなっていう気がして聞いてましたね。でもやっぱりあのお父さんの威圧感には負けるけど、どうなるのここの関係っていう感じはありました。
マキを守るためにね、うん、自分は少年法で守られるからってまで言っちゃえるわけだからね。
あれだけやる気のないソフトテニス部だったのに、一人だけずっと練習して頑張ってたキャラクターなわけじゃないですか、
はい、
そういうところからも含めても、なんか意志の強さとかが、頑固さみたいのとかが現れてて、ちょっと何をするのかわからないキャラクターで、これだけ出てるのにまだ一番わからないキャラクターでどうなるんだろうっていうのはありますね。
その結果がマキの父親に対してどのように表に出てくるのか、いやもう素直に殺すって言ってますからね、殺すって言うのかっていうさ、うん、
そこまで言うかって思いました、ね、
それをセリフとして言わせるんだっていう部分は驚きではありましたよね。まあ確かにあんなクズの父親はなんとかなればいいとは思うけど、それは死ぬっていうことなのか、その何かを彼がやっちゃって捕ま、警察に捕まるとか、まあ、何でもいいからとにかく接近禁止命令の申請はしているとは言うけれど、あんな親がさ接近禁止命令守るかっつったら守らないと思うわけですよね。まあそしたらでも警察には言えるようになるとか、いろんな問題はあるにしても、もうそのレベルに行く前にやっちゃいかねないみたいなものが、
またお父さんも結構こう知恵が働いて、ね、わざわざ区とかに親だからって言って住所探してきてるわけじゃないですか、抜け目を見つけてきますよね。
いやっていうか何よりも新庄名前聞かれたので、新庄家にゆすりたがりに行くんじゃないかっていう恐怖もありますよね。
ねえ、あのたった名前だけで今こういう時代ですし、本当名前分かっただけでいろんなもの分かっちゃったりしますからね。
怖いな。同級生で新庄トーマで調べていって、家まで行きそうですよね、あの親父は。この物語が素直にスポーツものとして終わるという自信がないわけですよ、私の中にもね。あそこまで激しいやり取りを映像化していて、このお父さんの問題が綺麗に解決せずにこの物語が終わるとは到底思えない。
いや、そこはちょっとすっきりしたいですよね。
でもすっきりするっていうのはどういうことだいっていうさ
確かに今のこうニュースとかやっぱりいろいろ見る限りだと、まあ、一番例えばリアリティのある方法でいくのは、何かこう問題が起きた結果誰かが逮捕されて終わるっていうのがね、ありえそうだなって思えるような感じの作品じゃないですか。
そういう怖さを持ってますよね、スポーツものとしてのリアリティ感と人間ドラマとしてのちょっと過激な部分まで突っ込んでいきそうな感じっていう。で、それをきちんとどっちも合わせた状態で物語の最終話まで迎えるのかっていう部分が、これはね、腕の見せ所だろうなとも思いながら、どうなるんだろうって本当毎週思いながら見てる感じですよね。もう少しこのソフトテニスの描写がしっかりとしていなければ、ここまでね、思い込んで見る必要はなかったのかもしれないけど、ここだけ、ここはしっかりしてんだよね、本当にね、徹底してね。今度の練習試合もそんな彼らがいくら頑張ったからといって強豪にバンバン勝てるわけはないわけじゃない。
まあっても、マキが1点取って、チーってなる感じなのかな、相手チームがっていうくらいかな。
まあ想像ではね、今の段階での想像ではね。
うん、
まあよく頑張ったよ、あのレベルからっていうぐらいで上等ですよね、普通に考えるとね。はい、
そうですね、逆にここでめちゃめちゃ強くてめちゃめちゃ勝った場合に、それはそれでどういう風に話が進んでいく興味はそそられますけど
まあでも現実的にはそんなわけはないわけだと思うわけですよね、やっぱりそれはスポーツの世界だからね。やっと見えてきただけですもんね、やっと勝てるぐらい、勝てるかもしれない道が見え始めたぐらいでしかないわけだから。
多分桜井先生は 希望を持ってるとは思うんですけど、もうちょっと弱いところでもよかったんじゃないか。
知り合いがそこしかいなかった
なかったんですかね。なんかあまりにも、いや、さすがに生徒たちにこうやる気をなくさせるまではいかないだろうけど、もともとあった事件とか何か5年前にあったことが踏まえて、あえて強豪校にしてないよねっていう不安があって
でも相手チームの監督もおっしゃってましたよね、心折れないですかね、大丈夫ですかねって言ってたから、
心をね折らせて辞めさせる気満々ですってわけでもない。
そうですよね、うん、そうであってほしいなと思って、うん、
スポーツものでは顧問の行動っていうのはやっぱり重要だと思うんですけれども、だってね、桜井貴博を桜井貴之でキャスティングするぐらいですよ、もう完全に桜井さんのためのキャラクターなわけじゃんこれ。
当て書き
ね、オリジナル作品である以上、
はい、
それはね、何を演技してほしいかって思っちゃうわけですよねやっぱり
強豪校を導いてきてますからね。
この作品ではどういう桜井を演じるんだろうなっていう部分もね、一癖二癖三癖何があるんでしょうね本当にね。どういう結末になってほしいか、流血の嵐で終わらないことをちょっと祈りたいなと。
そんなストーリーではないと、
ね、見終わった後にすごく胸に突っかえるみたいな、そういう気持ちにならないような終わりになってほしいなとは思うんだけれども、なるんじゃないのっていうこの難しい感じをね受けながら、最終回までね楽しみにしたいと思います。楽しみなのかな、こわごわなのかなっていう感じはありますが、最後まで楽しみにしたいと思います。今日の特集は
星合いの空でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。面白いんだけど難しい感想になるタイプの作品だなぁ、すごく挑戦的なのかなと思いながら毎週見ております。はい、さて来週も挑戦的な作品ですね。来週の特集は
バビロンを特集いたします。
はい、原作知っている方はネタバレなしでお願いしますよ、投稿もね。
そうですね、後半だったらネタバレ OK ですとかはもうないのでね。
ないない、我々がびっくりします
ので、はい、ないので、はい、
アニメの放送の範囲内での投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、今田放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、貝月さん、シリコンの谷のシカジカさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
小宮明と
中川優子と
米林明子でした。
大好き好き。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。